今日はルカの福音書の11章です。このところには熱心に求めるべきことが記されてあります。一節にイエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。私たちにも祈りを教えてください。イエス様の力の源は祈りにある。おそらくは弟子たちは一緒に生活をしていて、そのことが分かったのではないかと思います。イエス様は二節のところで、祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように。これは今日私たちが主の祈りということで祈っている祈りの内容と同じであるわけです。2000年近く経ってもこの祈りを私たちは日々の生活の中に祈る必要があります。五節には一つの話をされました。ある人に真夜中友達が来てパンを貸してくれ。でもこのことは簡単なことではないと思います。そのように求められた人はなかなか起きて貸すっていうのは難しいことだと思います。8節の後半で、しかし友達のしつこさのゆえなら起き上がり必要なものを何でもあげるでしょう。しつこさ、熱心に求めるということです。熱心に求めていくならば必ず与えられる。また私たちは神様に何を熱心に求めるべきでしょうか。13節にイエス様は言われました。天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。どうしてこのことを言われたんでしょうか。実はイエス様は十字架にかけられ死んで復活された後、天に帰っていかれます。しかしその代わりにもう一人別の助け主を使わす約束されたわけです。もう一人の別の助け主とは誰か。実は聖霊のことであるわけです。今日私たちの生活の中にはイエス様はおられません。しかし約束の聖霊は私たちの心の中に働いて私たちを励まし、そしてまた神様の御業をなさってくださる方であるわけです。しかし人々はこの聖霊の働き、またイエス様の働きを信じることはできません。15節にある者たちが悪霊どもの頭ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ。そのように言ったわけです。ベルゼブルというのはハエの頭、狩猟という意味があります。もちろんこれは偶像です。ところが悪霊の頭が悪霊どもを追い出す。そういうことをするならば、18節のところに、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。イエス様は言われたわけです。それは滅んでいってしまう。でも実際はそうではなかったわけです。20節に、しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。これが事実であったということです。神の指、それはイエス様の力によって悪霊どもが追い出され、神の国があなた方のところに来ている。イエス様はそう言われました。私たちも信じるものでありたいと思います。そして22節のところに、もっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が楽しみにしていた武具を奪い、分取り品を分けます、ということを言われたわけです。この強い人というのは一体何のことだろうか、ということを思います。実は、この後に出てくる24節に、汚れた霊は人から出ていくと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。なんと悪霊が追い出される。そしてあちこち行くけれどもまた帰ってくる。そしてしかもそこはきれいになっている。その悪霊はどうするのか。 26節に、そこで出かけて行って自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そういうことが起こるということなんです。悪霊が追い出されて良くなった、でもそれで終わってはいけないということです。また悪霊は再び帰ってきて前よりももっと悪くなる。ですから22節にあるもっと強い人が自分の心の中に入ってくださり、そして悪霊が入られないようにしてもらう必要があるということです。悪霊よりももっと強い人、それはイエス・キリストであるということです。私たちがイエス・キリストを心にお迎えするならば、そこに悪霊が入ってくる余地はないということです。27節にある女の人が、あなたを宿した体、あなたが吸った乳房は幸いです。まあお母さんは本当にこれはもうこれほど幸いなことはないでしょうというふうに言ったわけですけれども、イエス様は28節に、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。ですからそれは肉によらないで信仰によって神の言葉を聞いてそれを守る、それを実行する人が実は幸いのものであるということです。29節も言いますと、この時代は悪い時代です、印を求めます。確かに神がいるならば印を見せてみろというふうによく言われます。ただしヨナの印は別です。イエス様は言われました。ヨナの印とは何でしょうか。ヨナは3日間魚の中に留められました。真っ暗であったわけです。でも彼は悔い改めてそこから出て、そしてニネベの人たちに悔い改めと神の救いを伝えた。ニネベの人たちは救われたということがヨナ書という旧約聖書の預言書の中に記されてあります。実はこのことはイエス・キリストが死んで3日間葬られて復活するということの一つの模型であるということです。ヨナの印、それはキリストの復活を意味しています。また31節には南の女王、これはエチオピアのシバの女王がソロモンに知恵を尋ねてはるばりやってきた、そしてソロモンの知恵を聞いて非常に驚き感心し、そして本当にこれは素晴らしいということを言ったわけですけれども、ソロモンの知恵、ソロモンに勝るものがあります。それはイエス・キリストご自身であるということです。ですから私たちはこのキリストを私たちの心の内にいただく、信じる、そのことによって私たちはまた素晴らしい神の栄光を見ることができるわけです。33節に、明かりを灯して穴蔵の中や枡の下に置く者はいません。明かりは高いところに置いて輝かすものであるということです。大事なことは35節に、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさいとイエス様は言われました。ですからその光を自分の心のうちに得るということになるわけなんです。イエス・キリストは私は世の光である、そう言われました。イエス・キリストを私たちの心にいただくならば、私たちが輝かされ、そして全身が光に満ちたものとなるということです。37節に、一人のパリサイ人に食事に招かれましたけれども、38節見ると清めの洗いをなさらないあるわけです。パリサイ人はそのことを見て驚いたわけです。39節に、なるほどあなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。内側すなわち心は強欲と邪悪で満ちている。ですから内側を 清くしなければならないということをイエス様は言われたわけです。42節のところに、正義と神への愛をおろそかにしている、外見は立派で人が見るならば素晴らしいようなやり方をしているけれども、心の中には正義と神への愛がおろそかになっている、このことを指摘されたわけです。また律法の専門家たちに対しても、46節を見ると、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。人には律法の大切さを言いながら、しかし自分自身は律法を破っている。じゃあその律法は何か、要約すると、主なる神様を愛し、そして隣人を自分のように愛する、それがもう律法の要約したもの、根本的なものであるわけです。でも律法学者たちは、外面的なことは守るが、正義と愛をおろそかにしている、このことは52節のところにも、自分は入らず入ろうとする人々を妨げたのだ。じゃあどこに入るのか、それは神の国に入るってことです。もっとわかりやすく言うならば、天国に入る、自分も入らなければ人をもまた入らないようにしていると言ったわけです。人に重荷を課せて、そしてまた自分自身もわからないでいる。私たちはそうあってはならない。私たちはなおもこのイエス様の罪の許し、その救いを求めて、そしてまた私たちは神の御国に凱旋するものとさせていただきたいと思います。